そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今期アニメ面白いね。
いやもう忙しいですよ。面白いの多すぎますよ。
何が気になってます？
気になってるので言うと夜のヤッターマンですかね。
あ、お互いでも評判良かったですけどね、
うん、はい、いやどうなるんだろう、
まだ全く読めない
ですよね。何ができるんだろうって思うぐらいもう世界が、うん、終わってしまっているし、抗う術も どうすればいいんですかね、
う
ん、
この終末感っていうのはこうね、すごいですよね。まさかこれをヤッターマンでやるとは思わなかったですね。他には、
ね、他にはゆりくま嵐が思ってたよりもグッときて泣いちゃいましたよ私、
うん、確かにね、弟のエピソードは良かった本当ね。
私あとなんというかぼっと見ているつもりで心の中にいろんなワードが染みついてるんだなっていうのをこの間カチカチ何か作業してる時にそれがセクシーシャワダドゥーってつぶやいてるのを感じましたよ。
あれはね、まあ本当名言名キーワードゾロですからね、うん、でも確かにこう今までのあの監督の作品にしては比較的なんていうの、見やすい作風になっているんじゃないかっていう気はしますよね、うん、
分かりやすい表現になってるかなって気はします。
面白いねやっぱりね、あと私も気になってるのが純潔のマリアがストーリーが動き出して面白いですよね。
なんかストーリーもそうですけどこう細かな描写で、あ、当時の普通のみんなの生活ってこうだったんだろうなっていうのが感じられてそこも面白いです。蜂蜜ってそうやって作んのとか思いましたよ。
なんかそういう部分ってさすがプラネテスの監督だな的な感じを若干受けながらね、 こう、まあ、この前のお互いで言えなかったんですけど、こうエンディングとかねオープニングの一部とかねなんか、らしさをね感じながらね見てるんですけれども、本当細々とした描写っていうのかな、そのねつい中世の描き方って、ファンタジー寄りになりすぎることが多いんですけどアニメだとね、妙なリアル感があるよね。
そうですね、ああいったみんなの日常が垣間見える作品って面白いなって思いました。あと私少年ハリウッドがいやうちのトミーが売れてるっていう興奮相当高まりましたよあれ。
トミー大人気ですね本当ね。
いやまさか一番に来るとは。
まあそんな感じで、毎週毎週楽しみながらアニメ見てますんで、そろそろ新番組からの特集が来るんじゃないでしょうか。今日の特集は
劇場版サイコパス特集です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりました劇場版サイコパス特集です。2015年1月9日に公開されて、まだ上映続いておりますけれども、時系列的にはテレビシリーズサイコパス、そして、12月までやってましたサイコパス2テレビシリーズの続編にあたる劇場版なんですけれども、正直サイコパスのテレビシリーズ1期に関しては非常に楽しんだんですが、2期に関してはちょっと うんっていう感じを受けましたので、非常に不満の残る2期だったかなという感じだったので、劇場版果たしてどうなっているのかっていう部分に対する不安は正直ありはしたんですけれども、
私はですね、2期は2期でまた違った空気で楽しんでたんですけど、劇場版はこれだって思いましたね。
そうだね。だから最初に思った感想は、見たかったサイコパスがここにあったっていう感じでしたね。
うん、やっぱり作ってるチームが2期の方違ったんで、やっぱテイストが違うかなっていうのあったんですけど、1期の続きってこっちだなっていう気はしましたね。
そうですね。ちゃんと2期で出てきたキャラクターがきちんと劇場版には参加はしているんですけれども、
そうですね、下月さんとかなかなかいい感じに生意気でございましたね。
そうですよね。
私結構映画の下月さん好きですけどね、なんかできる感じがして、
うん、まあ2の時の彼女は非常にいろいろやらかしてくれた子だったので、
うん、結構2の時の下月さん無能感が漂っててあんま好きじゃなかったんですけど、映画はなんか腹は立つけどできるやつって感じがしたんで、そこはいいなって思いました。
うん、まあああいうね、その約2時間ぐらいの枠のアニメの中で出てくるキャラとしては、ちゃんと個性のある出方をしましたよね。あ、彼女ならこういうキャラで出てくるよねっていう感じはありましたね。
先輩、空気読んでくださいよみたいな。すごい、クソって。
そのクソさ加減みたいなものっていうのは、ちゃんと2から受け継いでるみたいなところはちゃんと、あったかなとかね。
いや、2の流れを組んでるっていう意味で言うと、ギノザさんだってあそこまで吹っ切れてなかったじゃないですか、1の終わりだと。
うん、
2がなかったらあそこまで吹っ切れた彼には会えなかったと思うんですよ。
なんかすっかりつきもの落ちちゃいましたよね。できる人になってしまったなと思って、なんか感慨深いやら寂しいやら、
そう、うじうじしてくれよっていう、やっぱ前髪の短さがその吹っ切れ感を表しているのかもしれないですね。
ね、あの頃あんなにポンコツだったのに。
まあ、ギノザさんの話をこの冒頭からしちゃっていいのかっていうのもありますけれども、いや、すごくこう、ギノザの成長はやはり2期、まさにね、その2を通じての成長だなっていうことは感じられるので、だからまあ、その2期を完全になかったことにっていうわけにはいかないなとは確かに思いはするんですけれどもね。うん、だからまあ、そのうまくこう、2期に出てきたキャラクターも合わせて、こう、アクションたっぷりの劇場版として、非常にその2時間という枠にこうで楽しませてくれるっていう部分では、非常にいい劇場版、非常にいいまとまりのある映画だったのかなというふうには思いました。
うん、私テレビシリーズの気持ちで結構軽く見に行って、あれめちゃめちゃアクションあると思ってすごいびっくりしましたよ。
今回締め切りがいつもより早めだったので、コメントは2通しか来てないんですけれども、1本目いきましょう。
ゲオさんからのコメントです。ついに公開された劇場版、最初から最後まで楽しませてもらいました。シビラシステムの輸出という驚きの展開を見せながらも、そのワールドワイドなストーリーはまさに劇場版にふさわしい壮大さを感じました。そして本作といえばてんこ盛りのアクションシーン、見終わった後プログラムを読み、アクションシーンは文字コンテを先に作り、そこから実際に資料映像を作り、絵コンテに起こしたという塩谷監督のコメントを見つけ、改めて塩谷監督の本作にかけるアクションシーンへの思いを再確認させられました。シビラシステムの行く末と、茜や鴻上、公安刑事課一係の成長と活躍をまだまだ見たいので、ぜひ何かの形で続編が見たいものです。ありがとうございます。
劇場版、これはもう、テレビシリーズのそのサイコパス2とは別で動いて作ってたんですよね、劇場版。だからもう2が放送後即劇場公開みたいな感じだったわけですけれども。
うん、脚本自体は2より先にできてたらしいですね。
ああ、そうでしょうね。うん。まあ、キャラクターだけ決めてあったっていう感じですかね。映像、とにかくすごかったです。
うん、ここ最近の IG の映像技術の総決算みたいな、
うん、
いろんなの見れましたね。
まあ、今回初めて日本を出たわけじゃない。
そうですね。
話の内容的に国内、その、まあ、あのサイコパスのシビラシステム自体っていうのがもう 結構その一期通じ二期通じいろいろな問題を抱えたまま運用されているシステムだっていうのは分かったわけじゃないですか。
うん。
で、これをそのまま劇場として一本作ろうと思っても、なかなかストーリーまとまりそうな気がしないよね。
新しいことっていうと何だろうってなりますからね。
うん。
舞台が変わったのは、
そうだね。だから、
面白かったですね。
そうですね。結局、でもちゃんと根底にはその、シビラシステムがあるわけじゃない？
そうですね。
あのシステムがなければこの話は動かないわけですよね。どう考えたっても。うん、だからこそ、その、まさかでもそれをね、いわゆるこう、箱庭的って言っていいのかな、こう、どこかに限定することで、話を展開させたいっていうふうにして考えた場合に、まさかそれを輸出するっていうことで話を持っていくなんて、まさか思いませんでしたね。
うん。そうですよ。例えばドラマの、2時間スペシャルとか劇場版みたいな感じで、はいはい、国外ロケをやりましたみたいな時の気持ちですよね。
わかるわかる。
シャンバラフロートの街並みが全然日本と違うじゃないですか。うん、シンラビルみたいみたいな感想だったんですけど、ね、私は。
FF ですね。
まあでもなんか本当国が違うんだって感じすごい出てましたよね。うん、
まあでもほら、根底にさ、あるさ、あの世界設定っていうのが、日本以外の国は結構ガタガタになっているって設定じゃない？
そうなんですよね。
あまり忘れちゃってるけどね、ちょっとデストピア的な感じを受けながらも、なんだかんだ言いながら、日本はちゃんと、うん、まあ、あれをちゃんとと言っていいかどうかはともかくとして、生活ができる、高度な生活ができる世界観なんだよね。
うん、幸せな人もいますからね。ほら、結婚した友達とかね、うん、結婚するか。
うん。いろんな問題は抱えながらも、なんとか、シビラという問題を除けば、生活ができるような形がある。それを幸せかどうかというのは置いといたとしても、でも、それ、日本以外のところはそういうことができなかったおかげですごいどうしようもない状態になっているっていう設定をつい忘れがちになるんですよね。日本国内での映像が多かったら。
そうですね、
うん、そんな設定あったっけって思い出しちゃうぐらいだもんね。あくまでも日本国内の話だけでこう見ているとね。だからこそ今回はその話を海外に持っていくとどうなるんだっていう話っていうのは、
ね、うん、それはね、全世界平和になればいいじゃないですか。
はい。
だから、まあ、海外に持っていくっていうのは確かにありな発想なはずなんですけど、結構ざわってきましたよね最初。
あんなシステム持っていっちゃうんだみたいな。
そもそも結構理解するのも難しいじゃないですか。で、うん、日本人という感覚があってこそみたいなところもあるから、どう転換するのかなとかいうのも結構気にはなりましたけど、
うん、
いやどうなんでしょうね。いやもうなんかこの話始めるとちょっと結論の話になってきちゃうから難しいけど、
はい、まあ、だからそういうその設定を海外に持っていくっていうことで、その2時間スペシャルみたいな感じの、うんうん、作品として、しかもそれにアクションをたんまり入れて、映像美としてもこう美しいと、
うん、
まあ、テレビシリーズではないぞ、劇場版だっていうところを、
めちゃめちゃ綺麗でしたよね、うん、3DCG 使ってるところとかも浮き全然ないんですげえなって思いましたね、
うん、まさに本当劇場クオリティでしたよね、本当にね、
はい、
まあ、そこにこうエンタメとしての面白さと、そのサイコパスとしての面白さみたいなものプラス、ちょっと心にいろんなことを思わせるようなものみたいなものを全部放り込んでいった、うまいなっていう感じのね、う
ん、本当になんか理想のサイコパスの劇場版でしたよねこれね、
本当ね、まあ、ある意味この今後この後ノイタミナーから劇場シリーズがいくつか作られる予定ですけれども、ちょっと期待度上がったかなっていう気もしましたね。
悲しいファットマンさんからのコメントです。購入したパンフレットに、変化した女、変わらない男、その会合というフレーズがありましたが、太陽に吠えろの山さんばりに情報屋まで駆使してテロを未然に防ぐほどにデカスペックを向上させた茜ちゃんと、シビラの檻から逃れて生き生きと反体制闘争に勤しむ鴻上くん、二人の再会を見事に要約していたと思います。秩序と安全の輸出、シビラシステムが輸出を目論む 究極の官僚体制がもたらすものは、内戦やテロの不安から解放されるユートピアか、はたまた社会の頂点に立つ者たちがいつの間にか人外の存在の、文字通り操り人形にすり替わっている古典的な侵略なのか。昨今の日本を含めた世界情勢から考えると、あながち絵空事とも言えない、ありそうな近未来感にいい意味で気持ちがざわめく視聴後でした。ありがとうございます。
変化した女、変わらない男。
もう、あかねちゃんを見てくださいよ。一期からどんどんキャラクターデザインといい、やさぐれていってね。
まあ、二期でもね。
あかね様ですよ、あかね様。
すごかったですけど。
目に輝きがない。目座りすぎでしょ、ちょっと。
顔は可愛くなってんだけどな。なんか、どんどん擦れていったよね、彼女ね。笑わなくなっちゃったし、あんまり。
いや、でも、大人の魅力は出てきた感じはするけどな。色気はないけどね。
劇場で、またね、もう2期でもありましたけど、劇場でもこう脱いでましたが、全く色気のない女ですよ、本当に。
あかねちゃんあれですよね、色気はないんですけど、ある程度加齢してきた女性のくたびれ感みたいの出てきましたよね。私パンスト履いてるところですごいそういうの感じてちょっとグッときたんですけど、
うん
ね、友達がまた今度結婚するんだみたいな話してるところとか、うわーっていう。
まあでもさ、ほら、
あ
かねちゃん自体は、別に恋をしたいなんて思ってないでしょ、恋してるし。
もちろん。あれですよ、もう、鴻上さん追うのがいっぱいいっぱいですよ。
ねえ。
っていうか、それに関しては、私は鴻上さんに一言物申しがありますよ。
ほう。
いや、それは全国の乙女がありますよ。
ね、何あれ、あれ、追ってこいって言ったらもう追いかけるしかないじゃん。
ね、何なのそれで彼女の心を縛ってよ。もう、ギノザさんの気持ちがわかる。ギノザさんはもう忘れてほしいんですよね、だって。
うん、
ギノザはやっぱり、アカネちゃんが好きなんですかね。
どうなんですかね、その、親愛の情なのか、うん、その、ちょっと憧れないし、そういうのがあるのかわかんないですけど、要は結婚した友達みたいに普通に生きたらどうですかっていうのをずっと言ってますよね。
うん。まあ、彼と。
鴻上くんを追いかけたらそれは叶いませんよね。
確かにね。確かにそのまま鴻上を追いかける以上、いつかは命を落とす可能性も含めて、まあ、逆に言えば命を落とすだけならいいけど、犯罪者として裁かれる可能性もあるわけだからね。
そうですよ。鴻上さんに似てきたって言われてますから。う
ん、まあ、今回なんか、
同じコースをたどる可能性、
ある意味、一歩間違えば、捕まってもおかしくないようなことを一緒に行動してやってるわけだからね。
うん。本当、鴻上さん、ずるいんですよね。ずっと、亡くなった男の幻影に、お前は俺と一緒だからって言われ続けるのを否定してほしくて、あかねちゃんが、あなたは彼とは違いますからって言ってくれるのに安心してるんでしょ？だから追いかけてこいって言うんでしょ？あんな顔してね。あ、卑怯。
でも常森あかねはあれで幸せなんだよとロマン派の私は言いますが。
わかる。それもわかる。
いや、そうなんだよ。だってさ、鴻上さんと会った時すごいさ、女の顔になったじゃん、目の輝き取り戻したじゃん、目開いたじゃん、
ね、だからなんかすごい可愛い顔してたよね。
そう、
びっくりしたよ、あれ。
すごい可愛くて、いや、もうあの2時間の中でもうあのシーンが引き立つよね。
うん、下月に文句言ってた時と全然違う顔してた
もん。全然違う顔だよ、もう生き生きして。いや、もう、うん、そうなんだよ。一緒にいたいとかじゃないんだよ。今後も追いかけて見つけた時が彼女の幸せで、うん、いい気がするけど、良くない気もする。
すごいなんか、あの二人の距離感っていいですよね、その。
いや、いいんだよ。
ベタつかないけど、なんかこう、時折何とも言えない距離感じゃない？
いや、だってもう、できてる二人だよ、あの二人は、はっきり言
うと。ね、だってほら、う
ん、距離感だけで言えば、考え方とかもちゃんと先読みできるぐらいの関係があるわけじゃない、あの二人にはさ。
お互いいなくちゃならない存在じゃないですか、もうすでに。
その呼び方やめてくれますって言って名前呼ばないところとかなんだろうっていう。鴻上さん一回しかあかねちゃんの名前呼んだことないですからね、テレビシリーズの最終回しか。
もう夫婦みたいなもんですよ。心は。
うんうん、ただそのあり方がね、ちょっとだいぶ変わってるという、
ね。一般人とは違うだけでね。
何の話でしたっけって感じになってきましたね。
いや、まあ、あの二人を見てるとそんなことを言いたくなるっていうことじゃないですか。
うんうん、
結局。 ラブロマンスですよ今回の話も。
そうなんですよ。
そのたくさんのね、そのアクションもありながら、いろんな政治的な問題も含めていろんな思いを、感じながらもですよ、結局はこのあかねちゃんと鴻上の二人の恋のお話だったんじゃないかと。
いや本当それは間違いないですよね、うん、
そのお話をするための設定だったんじゃないの、周りのいろんなものはっていうさ。だって日本で二人があってももう何も幸せはないと思うからさ、だからこそ海外でだったのかなみたいなね。
なんかその海外のノリで子供作ったみたいな、そんなノリの言い方やめてくださいよ。ちょっと勢いでいけるよみたいなのやめてくださいよ。
まあ勢いでこう、実は日本に帰ってきたらあかねちゃんが妊娠してましたみたいな話を私はこう。
いやでも鴻上さんはちょっと、まあラブロマンスの話から離れちゃいますけど、テロリストですよねあれは。本当にあの一気のストーリーがあったにしても、あのあり方はもうただの恐ろしいテロリストだなっていうふうには思っちゃったんですよね。あのやっぱりこう囲われてるとか飼われてるとかそういうところではすごい能力を発揮するけど、もう放置放っちゃうとなんかね、周りの、あの自分でも言ってたじゃないですか、リーダーにするとか祭り上げるとかそういう存在が欲しいって、そういう存在になれちゃうから怖いなっていうふうにしか思えなかったな、うん、今回は。なんか
言われてましたよね、あのアジテーター先導者になる才能があるよって言われてて、これ本当放っておくとあのマキシマコースなんで、これ、うん、茜さんが頑張るしかないんですけど。
そうなんだよね。
まあ、マキシマになるかならないかみたいな話は作中でも語られてましたけれども、
鴻上さんがマキシマになるならないを意識してなくてもなっちゃってるっていうのが怖いですよね。
まあ根本的にはちょっと違うんだけれども、でもマキシマに祭り立てられかねないっていうところが問題なんですよね、結局そういうカリスマを持っている、有能な人間っていうのはっていうことだよね。
本当、うん、なんかあれですよね、あの危なくて魅力的になって帰ってきましたね、こうちゃんね。なんか心なしか顔もかっこよくなってね。
かっこよかったね、筋肉もついてね。
体もムキムキに。
そうそうそう。
いい体してんなこうちゃんって。
他のキャラクターの話もしていきましょうか。まあでもさ、結局そのなぜ祭り立て上げられたかっていう考えたら、あのグループの
セブさんですか。
セブさんですよ、この反対勢力のセムですよ。彼があっという間に死んじゃったじゃない。
いやセブさんのエピソードもうちょっと見たかったなっていう欲は出ちゃいますね、あのあっけなさを見ると。うん、
あの民主化運動のために彼がすごいこう力注いでたんだろうなっていうのはまあなんとわかるんですけれども、であれだけこう信頼をね、ただ鴻上さんのを殺さないために自分が頑張ったっていうよりも自爆したような感じですよね。
作耐えられなかったんでしょうね。
うん、
仲間が命を落としていて自分は逃げるというか、
でも
戦わない。
今までもたくさんそういう状態があったに違いないと思うんですよね。
うん、まあそこら辺はあの鴻上さんが仲間になったおかげで若干緩和されてたところに、うん、あんなロアナプラが来たせいですよ。
まあね、その結局今まで行われてたその戦闘っていうのはなんとかあの反対勢力でも抑えきれるぐらいのレベルだったっていうことですよね、結局ね。その戦い方を鴻上が教えてくれている中では戦えれたっていうところなんでしょうけど、
まあ、ゲリラして粘りがちする目もあったって言ってましたから、ね、そういう状態ではあったんでしょうね、うん、
ところがここに来て、あの傭兵部隊ですよ、
進撃のロアナプラが、
うん、いやー名前読みにくいですけど、デスモンド・ルタガンダ、黒人のね、まあ、まず出てきたこう石塚雲翔さんの英語ですよ。
あすごいって思いましたけど、
まあ、あのみんなこう英語喋ってましたけれど、声優さん大変だなと思いながら、聞いてたんですが、こう石塚さんイントネーションすごく良かったね。
さすがプロだなって思いました。
ほんとね。いやもう なんとなくやっぱこうカーボイビバップのジェットを思い出したところでしたけれども、
いやでもジェットより随分なんかいい加減な性格しましたよ。
いやいい加減な性格して、でもジェットも結構いい加減な性格だから結構あの石塚さんいい加減なキャラクターやるとすげえ映えるんですけれども、最後は鴻上と一緒に行かないのって思っちゃうぐらいこう魅力的なキャラクター敵役でしたね。
なんかすごいウロブチナイズな国から来た人だなっていう感じはしましたけど、
他の傭兵グループも強かったね。
美人さんいましたね。いたね。たまらなかった。
まあ、ちょっと人間人外っぽいような強さを持ってましたね。確かにね、彼らはね。
他のメンバーは一応生身なんでしょうけど、デスモンドに至ってはサイボーグみたいなもんでしたからね。
そうだね。
さすがに1対1じゃ分が悪いですよね。
生身のね、鴻上さん、鍛えてる鴻上さんとはいえ、やはり抑えられそうになっていたっていうところですよね。
そこで共闘したのがギノザさんだったのがすごく嬉しかったですね。
あれはもう見せ場ですよね、ほんとね。
というか、あそこでギノザさんに任せてくれたアカネちゃんに私はありがとうと言いたい。だってギノザさんずっと会えてなかったんですよ。最後の戦いの時だって会えてなかったし。
だから、結局その思いも分かっている、わざわざ口に出さなくてもお互いあの辺のあのメンバーは分かっているっていうところが素敵だよねって思うよね、本当ね。
ほら言ってたじゃないですか、あの私の代わりに殴ってって言ったら自分で殴りに行けってエアボクシングしながら茜様が、ちゃんと譲りましたからね。
でちゃんと殴ったところが良かったよね。そして決してこの捕まえるわけでもなくまた放つという要件を
妥協を覚えたって言ってましたけど、そういうことなんですね。
だからキャラがすごい今回そのギノザの成長っていうのはやっぱり一つのテーマになってるんだと思うんですけど、すごくこう描かれてるよなって思うし、まあ鴻上は成長と言っていいのかな、もともとそういう要素を持っていた男が、まあこう変わらない男って言ったらあれだけれども、まあ、実際に変わってないのかなっていう、そのまあ、より
そうでしょうね、本当
自由になった
っていう、ね、ギノザさんじゃないですけど、妥協を覚えて少し寂しい剥がれ方したようなギノさんと並べるとやっぱり鴻上くんは変わらないんだなって、あの追いかけてこいよって言った時の笑い顔は昔のまんまなんで
、
まあ、だからこそすごい腹立つんですけど、あれかっこいいなクソっていう、
そうね、あんなこと言われたら本当に追いかけるしかないからね、
ひでえな。
そしてやはり今回の、魅力的なキャラクターといえばニコラス・ウォンですかね。いや、魅力的と言っていいのか。
いや、シーアンという国結構ね、さっきもシビラを輸入した国ってわけですけど、なかなか面白い設定でしたよね。
まあ面白いというか結構そのヤバげな設定ではありますよね、国自体みた
い。やばい。
まあ、時期が時期だけになおさらみたいなのはありますけれども、まあ、結局その日本、ね、今やっているような ODA の先みたいな話だとは思うんですよね。だから、ファットマンさんも書いてますけども、あながち絵空ごととも思えないありえそうな近未来感っていうところが、結構来るなっていう感じは受けましたね。サイコパス自体の設定っていうのはこのデストピア SF 的なもの作品にはよくありがちな管理社会を舞台としたお話なわけですよね。だからこそその設定をうまくどう活かしながら、まあ、周りのお話をきちんと描いていくか、あとはまあ設定の管理する側の設定みたいなものっていうところのお話がやはり重要なのかなとは思うんですけれども、しかも今回はそれを輸出してしまうということで、一期の時から描かれながらもそこまで語られてこなかった世界は結構大変なことになっているっていう部分の先に持っていくわけですよ。今以上にもっとひどい国に、そこで出来上がったシャンバラフロートですからね。
管理者といえば、まあ、日本の執行官とかがあれだけ選別されて選ばれているにもかかわらず、蓋を開けてみたら全員真っ黒だった時、私騒然としましたね。さすがに全員とは思ってなくて、
あんなに簡単に騙せたのかよっていうところはちょっと、
いやだから泳がせてたんですよねやっぱりね、
うん、まあそれはあの結末でポンと言われますけどね、うんうん、まあでもそこまで行くからこそより悪どいっていう感じが伝わってくるよね。
あでも賢いですよね、その自分のところの被害は少なく静かに自分のところの利益だけかさらっていくっていう賢いやり方だなとは思いますけど、
まあでもこうその結局彼らの国の国民たちの幸せを考えてっていうわけじゃないよね結局はね。
シビラ的にはこれが一番最善手
最良な方法だったっていうわけでしょ結局ね。
ってことなんでしょうね、うん、ただそこにあんまり人の心が返してないので最後茜ちゃんがマジ切れという、
うん、
でそれまで培ってきたものとかをすごく全部あの捨てた上で、まあ、勝手にやるっていうことは良くないっていう、
うん、
同じ結果になるにしてもそのこれまであったものをしっかり尊重してくださいっていう考え方を今回シビラに教えたっていうことでしょうかね。
2の時もそうでしたし、まあ、今回もそうなんですけれども基本的にはその茜ちゃんがある程度自由にやれている部分っていうのは本当にシビラの成長に必要だからっていう部分で好きにさせてるのかなみたいなところはありますよね。確かにね、
自己進化のための鍵なんでしょうね。だから下月さんみたいな人じゃダメなんですよね、
でしょうね、
何でもイエスマンっていう、
うん、常に疑問を呈してかといって、そのシビラ自体を完全否定はしていないっていうところですよね。今のこの世界の中で、ある程度の、平和的な安定を築くためにはその点は一期の方がどちらかって言えばより疑問視してましたよね彼女はね、
うん、
疑問視するような内容になってましたから。そして、2ではある種独立したような考えを持てるようになり、まあ、今回はよりそのシビラにお説教がちゃんとできるようになっているっていうのかな、その辺にしっかりと成長した感みたいなところはあるけれども、あの秘密を背負いながら生きていく茜ちゃんはしんどいだろうなっていうのはありますね。
私茜ちゃんの説教のシーンかなり好きで、あれって脚本的にすごくないですか？感情的でありながらも理屈があって、うん、なんか納得させられるじゃないですか、不思議と。
お母さんみたいだけどね。
まあ説教臭いっちゃ説教臭いのかもしれないですけど、うん、なんかこう一期の頃ってそれは分かってる、それでもみたいなちょっと 若い感じがすごくしてたんですけど、うん、今回は本当になんでしょうね、あのお母さんなのかな、やっぱり。
シビラに対する対応はお母さんみたいな感じだなと思って、とか先生みたいな感じ
だ
な。
でもそうですよね、うん、だってシビラって結局その集合体ですけど幼いものなわけじゃないですか、
うん、まあね。
っていうことは本当にその幼いものに一から教育をして変えていくっていう方針に彼女もシフトしたんじゃないですか。だからあり方が変わったというか、鴻上さんみたいに外からもうぶっ壊すっていう考え方じゃなくなったのかなっていう気はしますけど、
すげえちょっとこれこそ幼稚なチープな言い方かもしれないけど、あのシビラシステムって完全に理系な感じがするんだよ。
うん。
で常森茜さんは割とこう歴史を敬えとかさ、すごい文系なのにこんなに言い任せるっていうのはね、勇気が湧くんですよね。いやーすごいよな。でもあの脚本を書けるうろぶちさんがまたすごいよなって私は思っちゃうんですよね。なんかねえ、いやいやそれはちょっと違うでしょうってあんまり言えなくないですか、常森さんの言い分に対してって。
まあ結局あの世界観の中で彼女がどういうその未来を見ているのかっていうところですよね結局ね。でそういうこう、まあ、息からの成長も含めて、描かれたその今の最新の常森茜っていうのは、あそこまでこう大人になったというかすれたというか成長したというのか、まで来たと。でも彼女が
巨人になりましたよね、
うん、だからこそ彼女がいるからまだ先はそんな暗いものじゃないかもしれないと思わせるような作品なのかなっていう気はするけどね。逆に言うと常森茜がいなくなったあの世界は、 もう先が結果的には混沌としているような気がするんだよね。
全方位的にやばいですよ。あの、鴻上さんも話しがいですからね。
うん。いずれ、でも、多分あれが、シビラシステムが壊れてしまったら、日本も同じようなことにまたもあい戻るわけでしょ。
うん、
その、諸外国、他の、あの世界の諸外国と同じような状態に。こう、百波な世界になるわけでしょ。
外から干渉されることにはなるでしょうね。
うん。そうなると、今のあの、近代的な生活、まあ言ってしまえ SF 的な生活してますよね、彼らはね。うん。みたいなものが。一気に崩れていくんでしょうね。だからサイバー的な感じがあの海外出ちゃったらなかったよね。そのシャンバラフロートを除けば、アカネなりの未来を見据えたやり方なの。そんなまあ迎合するとかそういうわけではなく、自分の中での信念を持ちながら、かといって鴻上さんと、まあでもある意味鴻上さんが死なんだよね、アカネちゃんにとってみると。
そうですね、
常に対話を、生き方でも鴻上さんとはちょっと方向性は違いながら、でも鴻上さんは彼女を応援しながらも、方向性が違うという、まあこうすれ違いの恋物語ですよ。
鴻上さん犯罪者ですからね、
うん、っていうのとうまくこうその話を混ぜているっていうところがこの作品面白いのかなっていう気がしますね。
うん、
だから多分シビラシステムだけの話をしていっても、もうある意味突き詰めていったらどうしようもない話にしかならないみたいな話だもんね、結局ね。
まあシビラシステムの、あの中身がバージョンアップしてより良い方向に行くかどうかっていうところですから、うん、結構地味な話にはなるんじゃないですか。一個一個トライアンドエラーです、
うん、今回その実際にシャンバラでやったみたいにやりすぎたら結局ろくなことにはならないわけですよね。まあかといってその今のあの世界のその日本も決していい状態ではないんだろうとは思うんですけど、でもそのシビラ自体の考え方が柔軟になることによって、変化が起きる可能性があるっていう、その可能性の要素の一つが彼女なわけですからね。そう考えるとこう、まあ未来がないわけではないじゃないのかなっていう風な、風に見れれば、この作品も先がまだ楽しめるのかなっていう風には思いますけれども。
結構そのシビラが長期的にどういう風に変わっていくかっていうのはさておき、あれが管理してる窮屈な世界で、それこそ本当に誰の代わりもいるし、あの一期の時もそうでしたけど、最初あの誰かがついてたポジションって、誰かがいなくなってもあのどんどんスライドする感じで代わりが入ってったじゃないですか。鴻上のいるところには茜ちゃんが収まったしって感じで、
うん、
ですごいあの世界ではどんな人でも代わりがいるんだけど、はい、あの牧島が最終回でどんなものにも代わりがある世界だけど、あの自分を捕まえに来るのは鴻上しか思いつかなかったみたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、
だから結構その代わりがある世の中で、それでも代わりが効かない人間同士の話みたいなのがやっぱテーマなのかなっていう気がするので、結構根底のところで
人間だよね、要するにね。
そうですね、だから、うん、あの人たちの人間関係さえもう続いていればサイコパスはいくらでも作れると思うんですよね。
うん、今回の劇場版2から2年経ってるんですけども、
はいはい、
全員メンバーが2期の最後のと一緒だったっていうところが、お、今回は欠員出なかったんだっていうことにまず私見てて驚いたんですよね。ほら結構さ、まあまあ、特に2期はそうなんだけど、欠員バラバラ出たじゃん、殉職者が。
そうですね、うん、危険職ですからね
本当ね、っていうのがあって、まあそれだけ強力なヤバげな潜在犯が出てこなかったっていうだけの話なのかもしれないけれども、だからあ、そうか、そのいろいろ思いながらも見てた2期ではあったけれども、そのメンバーがまだ生きてるっていうのは、まだ同じ仕事を同じメンバーグループとしてやってるっていうのは、ちょっとこうよかったなって思える気持ちはあったなとか思って見てたんですよね。
いやー、でもいつ下月さんが死んでしまうかもわからないですからね。
わーやめてあげて。
いやでも下月さんはある意味ね、あのふてふてしさで生きていけるのかなっていう気もしますけど、
まあ劇場版見てると強くなった感じはあるよね。
しかも割と仲間とは仲いいんだって思いながら一緒にお茶とかしてましたよね、最後の方で。
弥生ちゃんのこととか大好きですからね、
そうそう、
ね、
確かに、そうかそうか。
あのチームで一番死にそうなのは多分スゴーさんです。
あー。でも本当ね、次の時にはもう実はメンバー変わってますとか死んでますとか言われても、やりかねないような作品ですからね、これは。
まあ、刑事物だったら本来は、あのメンバーがずっと同じところにいるっていうのは本当はおかしいんだよね。公務員だったらやっぱり定期的に入れ替わりはあるはずなんで。
あとはこう、うん、踊るファンの皆さんからするともしかしたら息子が出てくるかもしれないとかね。
枠ですかみたいな。
そうそうそう。
いや、まあ、ね、今回最後までやはり見て、まだこの話は続けられるなっていうのは確かに思いましたね。本当に。ただまあ国内の話、ただ結局さ、こういうのってやっぱりクリエイターの人たちは我々を裏切るのがお仕事なわけじゃない？
まあ、そりゃそうですね。
うん。だからまあ、また次に劇場版があるとしたら、こう、また違うお話としてがっつりとやっていただけるのかなと。思いますけど、まあ、今回は本当に設定といいね、そのお話といいね、いろいろこう政治的な問題としてはいろいろ思うところはないわけではないですけれども、まあ、そこに関してはこう置いといたとして、あえてそのシビラシステムってい う, こう超 SF 的な設定として考えれば、まあ、エンタメとして非常にいい劇場版、面白い劇場版だったのかなっていうふうな気はしました、またね、この2人のカップルのお話なんじゃないかと思うので、2人がどうなっていくのかこう見れたらいいなとは思いますね。
はい、
はい、今日の特集は
劇場版サイコパス特集でした。
河合咲子舞台に出演します。スティルアライブ第1回公演ディアマイフューチャー、2015年2月14日15日川崎市アートセンターアルテリオ小劇場にて、ただいま前売りチケット好評発売中です。詳しくはホームページ http://still-alive.jimdo.com 公演のページをクリッククリック。
まだ見ぬ世界、笑顔涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、サイコパス特集でした。劇場版の特集でしたけれども、実は来週も劇場版、
来週の特集は劇場版青木鋼のアルペジオアルスノバ DC 特集です。
はい、やりますよ。非常に評判がいいですね。
これから見に行きますけどね。
はい、我々は、ね、テレビシリーズも非常に好きだったんですけれども、こうね、劇場版非常に楽しみです、
うん、劇場映えするでしょうしね、楽しみですよ ね、う
ん、私は早く足柄ちゃんに会いたいです。
はい、劇場数ちょっと少なめなので、全国でね、本当はやってほしかったんですけれども、まあ、見に行けた人たちはぜひよかったらコメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこわに .com ホームページのコメントを投稿するからコメントお待ちしております。
今週のそこわには、さちぎれ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、青梅財団さん、りゅうけんさん、 SAL さん、みきおさん、ヒルアンドンさん、悲しいファットマンさん、ニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
たまと、
三浦まなえでした。
最高な気分の時は、大好きなあの歌を歌うんだ。あ、最悪、へこむ、そんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。約束も果てしまう。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。